日はバレンタインデーですね。先週末は京都で日本料理店ランチをして、その後せっかく京都まで来ているし、すぐに梅田に戻ってチョコレートの催事場に行くより京都の催事場に行こうかなと、京都高島屋で開催中の高島屋アムールディショコラ2025に行ってきました。東京だとね、この手の催事、あまりの人の多さに、まあ最近はうんざりしていて、あんまりね行かなくなっていたんですよね。でも大阪に引っ越してきて、大阪とか京都はまあそこまで多く感じないだろうなと思って、行ってみたんですけど、やっぱりそうでした。快適に、人が少なくて楽しむことができました。高島屋さんでその会場の中をもう 2,3 周ぐるぐるして、みんな見て回って、そしてね、今年のマイショコラはベルギーのピエール・ルドン氏のものをチョイスしましたよ。とてもね鮮やかな、色目のパッケージに入っていて、なんか勘ですかね、なんだろう、今年はこれにしようって直感で選んだんですけどね、結局、2つも箱を買ってしまいました。1つは5個入りのアミューズブーシェという、ショコラ。こちらはね、ピエール・ルドン氏のショコラを初めて食べる方用に、そのいろいろ気軽に試してもらいたいということで、作られたものなので、一つのボンボンショコラも、通常の半分ぐらいですね、小さいのが入っていました。でそれが一つで1000円ぐらいで売っているので、ちょっと手を出しやすい感じですよね。ね、私は絶対にそれじゃあもう満足しないって分かっていたので、それとは別にリスと名付けられた10個入りのボンボンショコラを購入しましたよ。彼のショコラはそのポリシーにより全てベルギーから直接空輸されて、製造、加工、輸送工程においても冷凍を一切せずに届けられたものだそうです。お味の方はベルギーらしいバランスっていうのかな、なんかフランスのチョコレートとはまた違う気がしますね。実際にベルギー料理もそうなんですよね。なんかベルギー料理っていろんな要素がミックスされている気がします。私が行って食べた時もフレンチがベースでありながらも、なんかドイツ料理だったりスイス料理だったりイタリアンだったりがなんかこうちょっとずつ入っているような、なんかそんな感覚を覚えるお料理がなんか並んでいた気がします。まあもう随分ね一昔前なので、またね、ベルギー料理も進化しているとは思うので、またちょっと変わってきてるのかもしれないんですけど、なんか私はそんな気がしたんですよね。なのでなんかショコラも、ちょっとこう舌触りのテクスチャーがイタリアのチョコレートの要素も入っているような、なんかねそんな感覚を覚えたピエール・ルオン氏のショコラでしたね。ビアベニアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。 サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。喉の調子はまだ完璧ではありませんが、先月末から襲われた体調不良は順調に回復しています。私の感覚だとほぼ9割近くは、感知しているのかなというふうに思っています。まあね、あとは暖かくなるのを待つのみという感じなんですけど、関東は今週末になんか17度ぐらいまで気温が上がるなんてね言われてました。羨ましいです。大阪はねまだまだ全然寒くって、今週末も12、3度とかってたから、もう全然5度ぐらい違いますよね。いやー、東京とか静岡に早く追いついてほしいなと思いつつも、まあでももうちょっとの辛抱なんですかね。大阪は本当に寒いし、あと逆に夏めちゃくちゃ暑いんですよね。なんかやっぱちょっと内陸的な気候なんですかね。あの湾が入ってるからかな。東京のこう太平洋側の気候とはちょっと違う感じですね。まあまあそんなことを言っていてもきっとあっという間にね、こうそのうちニュースで桜前線なんていうねキーワードが出てね話題に上がってくると思います。まあ仕事も毎日、結構ハードなので、まあそういう意味では仕事に、もう本当にここ数ヶ月、本当によく働いているので、時間がねあっという間に過ぎていっているから、まあまああのきっとあっという間に夏がやってきますね。久しぶりにね、その寒さつながりからね、我が家のクロトンの話をすると、やっぱね、今年の寒さはかなりダメージを受けてますね。まあ、東京からね、引っ越してね、こう移動させてるっていうね、こう植物には負担をかけている環境があると、やっぱりこのお部屋が寒いんですね。なんとエアコンはね、東京時代にはやったことがないね30度というね、温度に設定をしてるんですよ。でね、サーキュレーターも回してちゃんと攪拌してるにもかかわらず、温度計を見ると30度にエアコン設定してですよ、22度とかにしかなってないんですよ。で玄関との間の扉とかも閉めたりして、なるべくねこう狭くしてるんですけど、全然部屋が暖まらない。多分ですね、部屋にそぐわないめちゃめちゃ全面窓みたいな、天井から下まで窓みたいな感じなので、その窓からね冷気がね全部来てるんだと思います。暖かさも全部逃げてるんだと思います。いやー、まあね、まあ仕事の契約先がねもう決めた物件なので仕方がないんですけどね。もう本当にこの部屋が温まらない感じには驚きますよ。まあ、東京にね戻る時には自分で部屋を探せますから、新しい部屋を探す時にはねしっかりそのあたりも考えて新しい新居をね見極めたいなとは思っています。ただね、大阪の家も悪いところばかりではなく、あの新築なのはやっぱり気持ちがいいですね。東京は家賃が高いから新築物件を探しちゃうと家賃圧迫するだろうな。広さを取るか新しさを取るかみたいな感じで悩みそうだな。頑張って探さなくっちゃ。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
今日はちょっと取り留めのない話をしてますが、そうそう、取り留めのないついでで、前回の疑問で大阪の電車のホームにある椅子の向きがなぜか線路の方を向かずに電車の進行方向と同じかその反対を向いている理由を知っている方いたらメッセージ欲しいと言ったら、お一人の方からメッセージいただきました。その方のご意見だと、ホームから線路に転落しないようにしてるのではというようなご意見ありましたけど、そもそもだって線路から一番遠いところに壁際のところとかに椅子があったりするじゃないですか。で、壁に背中を向けてる感じで座っているのが東京なんですけど、なんかその後ろや前を向かしたからって言って落ちないとかっていうのとはなんか関連があるかなってちょっとねクエスチョンが未だについています。どういうことなんでしょうね。なんかネットで調べたら出てくるのかな。なんかずっと引っかかってるんで、またなんか違う答えがあったら教えてくださいね。お時間もありました。今日も最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は2月18日火曜日です。その時、お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様、毎日楽しく、美味しく、ボナペティ。もう少し寒いけど、一緒にこの寒さ乗り切りましょう。斉藤千春でした。